皆さんおはようございます。8月24日の至日礼拝説教、これから始めさせていただきます。まだこの暑い日がですね、続いております。36度を超えるというようなすごい暑さだと思います。本当に私なんかが経験したこの暑い夏というのは大体が30度の時だったと思うぐらいだったと思いますが、今の時代は本当に36度40度になんなんとしているようなところもあるわけでして、本当にですね、私たちは今注意して過ごさなきゃいけない時だと思います。どうか皆さんお大事にお過ごしいただきたいと思います。早速ですけども今日もですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、使徒言行録の、20章の、17節からであります。この使徒パウロはですね、その生涯ですね、で、宣教旅行を行いましたけども、全部で3回行ったようですね。で、コリントとか、あるいはテサロニケ、あるいはですね、エフェソですね、という都市にですね、この異邦人の教会を、設立しまして、その異邦人の教会がですね、そのエルサレム教会を上回るほどのですね、大変大きな群れに育っていったわけです。しかし同時にですね、この異邦人の教会とですね、このエルサレムの教会との、本当に亀裂が目立ってきたようなんですね。信仰の形が違うわけです。このエルサレムの教会はですね、どうしてもこうユダヤ教のこの影響を強く受けてまして、で、そういうこともあって、とてもですね、ある意味で保守的な教会になっていったと。それに対しましてですね、この、エルサレムから見ますと異邦の地で、伝道が開始されて、その、異邦人の教会はですね、本当にこのギリシャ文化を土台にしてですね、こう先進的なね、教会のもう群れであったようです。その結果ですね、この異邦人の教会とエルサレムの教会とのですね、どうもこう、不和といいますか、なかなかこうですね、育ちも違うような教会なんで、いろんな意味でですね、違いが、齟齬が、起きてきたようですね。で、このパウロはですね、この両者のこの和解を進めるためにですね、この異邦人の教会に呼びかけまして、この財政的に大変エルサレム教会が、切迫していたようでして、その教会へのですね、献金運動を進めたわけです。ローマの信徒への手紙の中でパウロは語ってます。異邦人はその人たちの、要するに今エルサレム教会ですね、の霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務がありますと、ローマの信徒への手紙の15章27節で言ってるんです。で、この肉のものということなんですけども、これは、財政的に、あるいはいろんなことでですね、援助しなきゃいけない、そういったことですね、ということを言ってるんです。福音はですね、このエルサレムからローマ帝国の各地に広がっていったわけです。異邦の世界に広がっていった福音はですね、 もはやこのユダヤ教という狭い枠を出てまして、新しい教えになっていったわけです。しかしまだユダヤ教の影響下にあったこのエルサレムの教会の人たちはですね、このユダヤ教の中核でありますこの律法ですね、まだこの律法ですねを唱えることだという人たちがいたわけです。そういったことから自由を唱えてですね、その割礼もいらないというパウロの教えにですね、ローマはまだこう反感を持っていたわけです。エルサレム教会ではですね、割礼なしに救いはないと信ずる人たちが多数派だったようなんですね。でこのままではエルサレム教会と異邦人教会は分裂すると恐れをなしたパウロはですね、両者の和解のために異邦人教会から、献金を募りまして、それをエルサレム教会に捧げようと、運動してきたわけであります。そしてですね、必要な献金が集まりましたので、パウロはその献金を持ちましてエルサレムに戻ろうとしているわけです。諸教会の代表もまたパウロに同行しているわけです。彼はですね、作った諸教会にですね、この別れを告げるためにフィリピとかテサロニケ、コリントといった教会を訪問するわけです。でですね、このミレトスからですね、船でエルサレムに帰る計画を立てるわけです。このミレトスというのはこのエフェソ、小アジアのですね、海辺に面した町です。その港町、そのミレトスにパウロはエフェソ教会の長老たちを呼び集めまして、最後の別れの時を持つわけです。今日先ほど読んでいただきました使徒言行録の20章ですね、はそのミレトスで行われましたパウロの、告別説教であるわけであります。20章のですね、17節から18節ですが、パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せたと。長老たちが集まってきた時、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日々以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知ですとですね。パウロはですね、エフェソに3年間滞在したわけです。それでさらに続けるんです。19章の23節から40節です、ね、ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いませんと書き始めるわけです。エフェソではですね、本当に異邦人たちの暴動に巻き込まれたなんかしたわけですですね。それで命の危険にさらされたこともあったんです。このコリントの信徒への手紙の2の、1章の 8節、この325ページにも記されてますが、このアジア州でですね、本当にこの被った苦難が記されています。いろんな苦難がありました。彼は続けます。19節です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、 涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきましたと。その通りです。さまざまな本当に試練にあったわけです。パウロはですね、エフェソの人々にさらに続けていきます。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのですと言ってます。しかし今やエルサレムに戻るべき時が来ました。パウロはですね、このエルサレムに戻れば本当にこの地獄とか投獄ですよね、投獄されたり迫害が起こることをもう予期しているわけです。この過激なユダヤ教徒たちはですね、ユダヤ教を捨ててキリスト教の伝道者となったこのパウロをですね、この裏切り者としてですね、どんなこと、本当に裏切り者としてその命を狙っていたわけです。それでも彼は霊に促されてエルサレムに戻る決意をしたと言うんです。22節から23節で、私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるかも何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けていることはだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっていますと言っています。聖霊によって導かれてるんだと言ってるんですね。その霊に促されて、聖霊に促されてパウロはエルサレムに向かうわけです。神はですね、必要な時には私たちに試練を与えられます。それはですね、試練なしには私たちは神に従うものとなることはできないからだと思います。必ず試練がある。だけどもその試練を乗り越える、あるいは逃れる道を必ず用意してくださっている。パウロは言ってますね、逃れる道を用意してくださってるんだと、そのように言ってるわけですよ。だから聖霊によって導かれたまま向かっていくわけです。エルサレムはですね、ユダヤ教の中心の町です。パウロはかつては熱心なユダヤ教徒でした。キリスト教徒の迫害者でしたけども、その彼がキリストと出会ってキリストの宣教者に変えられました。エルサレムのユダヤ教徒たちはですね、パウロを裏切り者としてその命を狙っているわけです。またエルサレム教会の指導者たちもですね、律法にとらわれないで割礼を無用なものとするですね、パウロの異邦人伝道を心よく思っていないわけです。彼がエルサレムでその危険に出会ってもエルサレム教会の保護は期待できないわけです。パウロはですね、死を覚悟しているわけです。20章の24節です。自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いませんと言ってるんです。そのように覚悟しているわけです。たとえ死の危険があろうとも、主が行けと言われるのであれば私は行くとパウロは語ってるんです。 あのキリシタンが禁止されまして、あの迫害された江戸時代の初期です。多くの外国人の宣教師たちがですね、見つかれば殺されるという状況の中で日本に侵入して殺されていきました。人々には牧会者が必要だとの信念に突き動かされていったわけです。遠藤周作のあの沈黙ですねは本当にそれを題材にしているわけです。この実際にですね、この川口にもですね、キリシタンがおりまして、そして処刑されたというですねことが実際にあったわけですね。それはまた別にしたいと思いますが、パールはその後ですね、エルサレムでこの捕まりまして、カイザリアで投獄されます。ローマに移送されまして、そこで処刑されて亡くなったと言われます。使徒言行録のこの書きましたルカはですね、そのことを知っていて、その殉教の生涯をここに反映させているわけであります。パールは牧会者なしに残されるエフェソ教会の人々のことが本当に気がかりです。彼は長老たちに群れを委託するわけです。20章の28節です。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってくださいと。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったんですと言ってます。群れを養ってほしいという切実な思いが伝わってきます。で、パウロはですね29節から30節ですが、自分が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れますと、パウロは危惧することを語るわけです。だから20章の31節、だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいと、注意しなさいと語ってるんです。このパウロの心配はですね現実に起きました。テモテの手紙の1章3節から6節、この新約の384ページを見ますとね、パウロの懸念した通りのことがエフェソ教会で起きたことが伝えられております。エフェソの教会をですね混乱させたのはですね、本当にこのグノーシス主義と呼ばれる本当に、ギリシャ的な福音でした。このグノーシスというですね、ちょっとこう異端的なことが語られたグループがありました。彼らはこう語るんです。神が世界を支配しておられるのに世界には悪が満ちていると。この悪は人間が肉体を持ち肉の欲を持つことから生まれている。だから私たちは肉を捨て霊に生きなければならない。肉を捨てるとはですね、この具体的には、断食をして、性的な交わりを避けることをですね、彼らは進めるわけです。さらに彼らは肉を否定するあまりですね、キリストが肉を持って来られたと。つまりイエスという人間として来られたことさえ否定して、十字架の死も復活をも否定するようになるわけです。教会が伝えた福音とはですね、まるで異なる教えにエフェソ教会は襲われ、 襲われて混乱していくわけです。この31節です。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙をして教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいと言ってますね。キリストの教えたこと、教えられたことを忘れちゃいけないよと言ってるんですね。イエスが来られたのは新しい哲学を教えるためじゃない。イエスは弟子たちに新しいこの哲学じゃなくて新しい生き方を教えられたわけです。だからパウロも語るわけです。20章の35節です。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきましたと言っています。主イエスの教えの真実性は、彼に従って生きた人々の生き方の真実性によってですね、証明されているんです。言葉が伝道するのではないんです。私たちの生き方ですよ。受けるよりは与える方が幸いだという生き方が、福音とは何かを指し示しているんじゃないんでしょうか。あのコヘレトも同じ趣旨の言葉を語ってますね。あなたのパンを水に浮かべて流すがよいと、月日が経ってからそれを生み出すだろうと、見返りを求めず必要なものを他者に与えよと、神は必ず報いてくださるんだと語ってます。受けるよりは与える方が幸いであると、それは自分のためじゃなくって他者のためにいる生きる生き方なんですよ。この世的なおごり高ぶったような生き方をしない生き方なんです。パウロの生き方が使徒言行録のですね、28章の30節に記されています。新約271ページ使徒言行録28章の30節、パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けたとあります。このローマでのパウロの獄中生活を書いた、箇所の一部ですが、パウロはですね、どのようにしてローマに行ったのかと思うんですね。この今日の使徒言行録二十章のパウロはですね、エフェソからエルサレムに向かっていきます。そのエルサレムでパウロはユダヤ教過激派の人々に襲われまして、投獄されまして、2年間をカイザリアの牢獄に幽閉されるわけです。エルサレム教会はパウロ除名のためにですね、何の努力もしてないんです。長く失望の時が流れたんですが、パウロは諦めませんでした。彼は獄中からローマ皇帝に上訴しまして、裁判を受けるためにローマへ移送されるわけです。その結果パウロはですね、ローマに行くことができたわけです。しかしこの拘束された囚人だったんですよ。歴史家パウロはこの後ですね、ローマで処刑されたと考えているわけです。私たちはですね、その聖霊によるお守りを祈るんですが、その聖霊は私たちをですね、世の危険や苦難から救出するんじゃなくって、危険や苦難を通して神の業を実現させるために働くんじゃないんでしょうか。パウロは勝って語りました。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない 救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらしますとあります。悲しみが御心にかなったものになるときとは、私たちが人の思いを捨てて神様の思いに従ったときなんですよ。パウロは聖霊に促されてエルサレムに行きました。エルサレムに行くことを通してローマの道が開けていったわけです。パウロはローマで殉教されたと言ってますけども、人間的に見れば本当に無念の死だと思います。しかし人にとって最も大事なことは何でしょうか。事業に成功することなのかですね。本当に華々しい成功を収めることなのか。生前のパールはですね、現在のようなこの人としての評価を受けてないんです。パールの評価が高まったのは紀元前の紀元70年にエルサレムがローマ戦争の結果壊滅しまして、エルサレム教会が消滅した後なんです。エルサレム教会が消滅した後、教会の主力はコリントとかエフェソなどの異邦人教会となって、異邦人伝道に尽くしたパウロの評価がですね、高まっていたわけです。そのパウロの書簡が集められて編集されていきまして、新約聖書の中核になっていくわけです。神様は殉教したパウロをですね、再び用いてくださっているわけです。これが神様の御業だと思う。人間には知ることのできない摂理だと思います。私たちはこの使徒言行録とかパウロの残してくれた手紙を通してですね、このパウロの生き様とか信仰を知るわけです。そしてパウロと出会うことができるわけです。その出会いが人生を変える出来事になっていくんじゃないでしょうか。このパウロと出会ったことによって人生を変えられた人、本当に多くおられるわけです。私たちもですね、ますますパウロの足跡をたどりながらですね、この聖霊に導かれて、主イエスキリストの教えを多くの方々に述べて伝えてまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では、お祈りを捧げましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。聖霊に導かれて私たちも御子イエスキリストの教えを述べ伝えてまいります。どうか神様、良きしもべたちよと喜ばれるような働きをなすことができますように、どうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。
できる。